君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊は豊橋にあって、豊橋で研究が行われています。実験的に豊橋だけで始まっている未来もいろいろあるんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は産学官連携により豊橋上空の雲の動きを非常に細かいメッシュで地上のセンサーで捉えたり、落雷やゲリラ豪雨を豊橋しかやっていない方法で予想してみようという試み。義歌台電気電子情報工学系教授滝川博文先生を訪ねます。
今日なんかこのお部屋には、たくさん人がいて、
はい、今回は豊橋を舞台に太陽光発電についていろいろ検討しているので、それに絡んだところも踏まえて、お話しできればなということで集まってもらったというところです、
お見受けしたところ、ずいぶん年の差がありそうですけれども、
ちょっと一人ずつ自己紹介を切っていってください。
はい、お隣にいらっしゃる。
私は滝川県で助教をしてます。針貝と申します。
あ、義歌台の助教の先生でいらっしゃるわけですね、そして
滝川県で、研究をしている修士1年の、小林です。
義歌台生。
はい、
そして、
同じく滝川県で研究している、修士1年の川野と申します。
滝川県はどんな雰囲気ですか？
まあ、わけわやいとして毎日楽しく研究しています。
そしてですね、ちょっと年齢層は上がりますけれども、こんにちは。
こんにちは、株式会社 M の平塚と申します。
はい、
主にあの滝川県の、現場を担当しております。
AIM という会社は、豊橋の会社、
あのサイエンスコアの中であの仕事をさせていただいております。
はい、
この、あのNEDOのプロジェクトで、まあ、うちがあの窓口を担当させていただいているという関係で。
大学と何かをされるということは今までも
ちょこちょこありましたけど、これほどあの長い期間お付き合いさせていただくのは今回初めてです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお隣です。
はい、あのサイエンスクリエイトの白坂と申します。
あ、サイエンスクリエイトもあのサイエンスコアの中に、
ね、そうですね、まあ、産学官を軸にしたですね産業支援機関でございまして、まあ、今回も、学校、それからあの、まあ、AIM ですね、AIM はベンチャー企業でもあるんですけども、ここの技術開発技術を使って学校の知識と結びつけて、まあ、産業を起こそうという話でございます、
はい、なんとなく見えてきましたけれども、
はい、
何かプロジェクトが始まっているわけですね。
そうですね、先ほどネド
ネド
単語が出ましたが、まあ、ネドっていうのは、まあ、国が持ってる機構の一つで、まあ、いろんなプロジェクトをこうアレンジしてるところなんですね、プロジェクトが認められるとそのプロジェクトに対して予算を提供してくれるというような、機構でして、でそこのプロジェクトが去年 採択されたので、去年から今の、プロジェクトを、まあ、民間の人たちと、一緒にやってるというところです。
ネドが何か面白いことをやりなさいよと、
そうですね、
予算はつけるよと、で滝川先生たちがこうやって集まった、何やろうか今考えてるってことですか？
もうやろうことは考えてます。
こういうこと
をやろうっていうのは、まあ、軸というと2つあって、まあ、1つは太陽光発電の予測をしようというのが1つ。
それから
で、それから、似たような技術を使って、まあ、環境危機と、まあ、危険な環境を、モニタリングして警告が出せるようなシステムを作ろうというのがあります。で、太陽光発電の方は NEDO に採択された事業で、もう一つ環境危機の方は、豊橋市とこれから一緒にやっていこうというふうに考えているプロジェクトです。
なるほど、それをこの同じメンバーで今進めているわけなんですね。
まずあの太陽光発電とか風力とか、まあ、自然エネルギーっていうのは、安定したエネルギー源ではないんですね。
そうですね、曇りの日もありゃ、風のない日もありますね。
そうですね、で特に、愛知県太平洋沿岸、 と瀬戸内海っていうのは気候がいいので、うん、太陽光発電所がもう乱立しているような状況です。でそうすると安定したエネルギーじゃないのがいろんなところに出てくっていうことになって、うん、まあ、買う方からすると、安定したエネルギーをもらいたい、
うん、
で実際には販売する方も安定した販売をしたいっていうのがあって、
はい、
特に太陽光発電については、予測が重要になってくるんですね。
この時間はたくさん発電できるけどこの後はあんまり発電できないよということをあらかじめ分かっておきたい。
そうですね。で特に短期予測が重要だと思ってて、
うん、
今後太陽エネルギーのエネルギーフローをするときに、うん、そのやり取りをする市場っていうのが、
はい、
株市場みたいにもう出来上がりつつあるんですね、うん、
へえ。あ、今太陽光発電をやっているいろんな団体があって今度はここが来るぞ今度はここから来るぞっていう、
そうですね、
あ、そういう情報戦になりつつあるわけなんです。
そうですね。
じゃあ予測っていうことが大事になってくるわけなんです。
そうです。今日はまあずっと曇りですけども、
あ、そう、取材している日は曇ったりちょっと雨も降ったりしている日なんです
けど、午前中雨でしたね。ですけど天気がいい日にこう雲が出てるような日も結構あって、
はい、
そういう日は、さっきまで晴れてて太陽光出力たくさんあったんですけど、
うん、
もう瞬間的にダウンしてくると、うん、なると、買おうとしている方はどっから買えばいいのかっていう話になっちゃいますね。
それを予測しようというシステムをこの集まりでちょっと計画を進めてるんですね。
そうですね、まあ、あの世の中には、気象を生業としてる人たちもいて、
うん、
天気予報とか雲の動きっていうのは、サテライトの情報を使ってそれから計算機シミュレーションとまあ併用して予測してるわけですけども、
人工衛星ですね。
そうですね、うん、それは、精度がまだこの大学の上とか、
うん、
それからサイエンスクリエイトの上で分かるかっていうとそれほどの精度がまだない、
うん、
そうするとその近くで、どうなるかっていう予測を、する必要が出てくると、
はい、
でそのための仕組みとして考えてるのが、まあ、うちのその前にこの太陽電池を使った日射計っていうのを作ってて、うん、
はい、
それをうまく利用して雲の動きを地上からモニタリングして、
うん、
それを、まあ、2キロぐらい遠くにある太陽光発電所の、
うん、
出力を予測しようというシステムを作ろうとしています。
明るさが分かるセンサーをいろんなところにつけて、
そういうことですね。でちょっとここに、
今ですねあの滝川先生の前のテーブルの上にですね、時代ですね、70年代に流行ったニコちゃんバッジが、
分かりました、
ね、このニコちゃんバッジが黄色いのが4つ置いてあります、
はい、でこれはあのセンサーだと思ってください、
はい、
光センサーだと思って
ください。うん、今4つがね、はい、あの四角形のように並んでおりますけれども、
で、LED のライト、これを太陽だと思ってください。
あ、上から照明が当たっております、
はい、
ニコちゃんバッジがピカピカと照り返しております、
はい、でそうするとここにこう雲が、
あ、雲がやってきました。
こう
段ボールで作った雲がですね、LED ライトの光を遮って、あ、今1個ニコちゃんが陰ってしまいました。
2個目も
陰、あ、2個目のニコちゃんも陰ってしまいました。あ、3つ目も陰りました。4つ目が陰ったところで1個目のニコちゃんが陰りから出ましてね、あ、2個目も陰りから出て、あ、最後のニコちゃんも今陰りから出ました。今また LED ライトが全部に当たってます。
ずっと進んでいくと、
あ、最後に発電所に来ました。
素晴らしい実況
っていうことですねって言われても先生
素晴らしい、これあの動画で映しておいてもらった方が良かったのかもしれないんですけど、
いやいやいや
要するに雲が来る、うん、発電所の前方にセンサーを置いとけば、
はい、
そのセンサーが陰る順番で、
うん、
方向と速度と長さが分かるんですね。
あ、雲の移動が分かるわけですね、これで。
そうです。
それでスピードも、それからメッシュが細かければ雲の形すらも分かるわけです。
そうですね。それを通信で、うん、まあ、ある箇所に持ってってその解析したデータを、うん、予測してほしいって言ってる人たちに提供する。
これで太陽光発電が予測できるわけなんですね。
そうですね。
これあの今でもあの雨雲レーダーみたいなので人工衛星ので雨雲の動きとかってなんとなく分かりますけれども、はい、あれじゃダメなんです。
あれでも大体予測できるんですけど、
うん、
あれはまだその時間的に遅い、あれ、まばらに解析してる、
うん、
でこれだともうすぐ逐次分析してるので、
うん、
ものすごく早く予測できる。予定してるのは5分ごとの予測、
はい、
今サテライトの予測が何分だった30分大きな予測なんですけども、うん、5分大きな予測をやろうとしてます、うん、でかつ置く場所を細かくすれば、うん、サテライトの見てるメッシュよりも細かくローカルの場所での予測ができると。
今はニコちゃんバッジですけれども、うん、このセンサーをこれから開発する。
2年目ですけど、2年目で、開発したのがこれです。
なんか円形の緑色の基板の上にですね、一回り小さい白いパネルがパコンとはまっておりますけれども、
これがセンサーですね、うん、でこの中に光センサーがあって、これもドームになってるのは、うん、雨が降ったら流れるところですね。
あードーム型になってるんですよ。それはあの中にあんこが入ってるからっていうわけじゃなく
て、あんこ入ってますよね。あんこというセンサーが
あんこも必要ですけれども、ちょうどこう坂になっているので雨がかかっても流れ落ちる。
そうですね。
これを市内のいろんなところに置いとこうと。
そうです。で去年はあの一次元方向の解析だけするシステムとそのプログラムを作ったんですけども、
あ今年は去年もう実験したんですね。
そうですね。でフェーズ2では二次元の解析をとするということで、今8箇所にこのシステムを置いて、うん、今度は二次元的な雲の動きを解析するっていうことを。
今までは直線上にセンサーを置いて、であ確かにこう進んでくるのが分かるなと分かって、はい、今度は面で、
面で
もう8箇所置いてるんですか。
来月置きます。
お
どの辺に置くかは理科大から2キロから 2.5 キロの距離に8箇所置きます、うん、まあそれがそうかなと思ったらまた連絡ください。
言ってくださらないと僕ら踏んじゃうかもしれない
です、踏んだら踏んだでまたあの多分こっちでもどういうふうに変化してるか分かるんで
僕の移動が分かってもしょうがないですけれどもね、はい、これで当然データはネットかなんかで集められてということなんですね、はい、これじゃあもう置いたら実験できるわけです。
そうですね、まあ、あのエイムさんのところにこのデータが集約されて、うん、そこのシステムで解析して、うん、本学の発電状況と比較してうまくいってるかどうかっていうのを今年検証する、う
ん、あの技科大にそのソーラーパネルがあるわけなんですね。
はい、あります、う
ん、とりあえずその技科大のソーラーパネルの将来の発電量の予測をこのシステムでやってみようと。
そうです。
いう実験が来月、
はい、
ぜひこれいい結果が出るといいですね。
はい、ありがとうございます。
もうあとは置くだけという感じですけれども、
解析するシステムはちょっといろいろ考えないと。同じ形の雲が来るわけじゃないので、うん、分解したとか合体したとか変形したとかいうのをどうやって判定するかとかですね、
うん、あそうか、うん、今段ボールだったんで同じ形できましたけれども、自然の雲は形が変わったり消えちゃったりもするわけですね、
はい、
じゃあなかなか実際に我々がこのシステムを使って発電量を予測して暮らしに役立てているっていうのはもうちょっと未来の話。
もうちょっと未来ですね、はい、まあ、早ければ4年後
でも4年後を目指してやってるんですね、はい、はい。もう一つ市とやっている環境悪化の方はどういうことなんですか。
話は助教の針谷先生から少し聞いてください、
はいはい、お話を隣でニコニコニコニコ笑いながら針谷先生が聞いてらっしゃったんですけれども、はい、もう一つのプロジェクト環境悪化の方っていうのはどういうものなんですか。
環境悪化っていうよりも、うん、もう今年もそれから昨年も大きく取り扱われてた、環境危機、一般的な言葉で言うと異常気象とか異常天候とかですね、
はい、
そういうのを、捉えてやろうと、
うん、
先ほどの滝川先生の話では、うん、太陽光を予測するのに太陽光の光の強さを測るためのセンサーをこういろんなところに置いておくと予測できるよって話があったと思うんですけど、まあ、それにヒントを得てですね、
うん、
太陽光の光の強さだけではなくてじゃあ気温とか、
うん、
それから気圧とか、
うん、
あとは湿度、
うん、
こういったその場の環境を捉えるセンサーを日射量を測るのと同じようにいろんなところに配置したらその場の環境全体を捉えるようなそういうシステムが構築できるんじゃないかというふうに考えてやっていこうじゃないかと。でそれを豊橋市というフィールドでまずはやってみようというふうに今動き始めたというのが一つあるということですね。
日射量だけじゃなくて、
はい、
温度、湿度、気圧。
そうですね、例えば気象庁とか、うん、そういうところが明日の気温はこれぐらいになります、
うん、
まあ、今の気温これぐらいですかって情報が出てると思うんですけど、うん、そういうのって、まあ、だいぶ細かくはなってきましたけど、
うん、
まあ、一般的には豊橋市
で気温が何度ぐらいになりますよとかっていうんですけど、もっとそれを細かくセンサーを配置して捉えてやることで、例えばこの辺は都市部でコンクリートが多いから、発表されている温度よりも全然気温が上がってるとか、こっちの方が川に近いから実はもっと涼しいんだよとかっていうのが捉えられますよね。気象庁では例えば今日の気温は30度です、発表されてるからあまり暑くない日だなってそのデータだけ見れば思うんですけど、実際には都市部ではコンクリートがあって照り返しがあってエアコンの室外機も多くてもっと全然気温が上がってる、もう38度ぐらいになってるでなるともう熱中症の危険が出てきますよね、でそういうのを捉えてやって、まあ、警告として発してやるとか、そういうことができるんじゃないかなということを期待します。
よりリアルな気象状況が分かるわけですね。
そうですね、皆さんあの気温計が、30度って出てたとしてもあれもっと体感的には暑いなっていうのこともありますよね、
ありますあります。
それは人が感じる体感温度と、気温計との数字の違いっていうのは、実際に湿度が関係してるんですね。
あ、温度だけじゃないわけですね、
はい、でそういうのも総合的に含めて考えていくことができるんじゃないかな、本当に百葉箱だと高価な機器を使うことになるんで、それをもっと簡易的な安いセンサーとかでうまく捉えることができないかなっていうのも一つの課題ですね。
その分数を増やしていいデータを取ろうっていうことですね、
は
い、
その通りですね。それからさっきの太陽光の発電で捉えている太陽光の光の強さ、日射量、これを使うと、皆さん結構気にしてると思うんですけどゲリラ豪雨も捉えられるんじゃないかなっていうことも考えてます。ゲリラ豪雨って急速に雲が発達して、その発達した雲から大雨が降るということが言われておりまして、急速に雲が発達すると太陽光を遮ってその下にある我々の場所は真っ暗になると、
我々が放送でよく言うにわかにかき曇りっていうあの状態ですね
そうですね。そうするとその急速な、日射量の変化、これを捉えてやれば、あ、ここで一気に曇ってきたぞ、あ、じゃあもうすぐ雨が降るねっていうようなことを、まあ、センサリングできるんじゃないかなと。
なるほど。あ、で、あのみんなのスマートフォンとかにこの辺もうすぐ豪雨だよっていうお知らせが来たらいいですね。
はい、まさにそんなことを考えてます。
これは豊橋市の方が進めてくれと。
そうですね、まあ、あの来年からもう少し濃い、タッグで進んでいきたいなと思ってます、と実は豊橋市が、太陽電池の発電所を3カ所持ってて、そのうちの一つに神野神殿に、イージャン発電所っていうのがあるんです、
すごい太陽パネルがだーっと広大なところに並んでるところですね。
でそこはあの実験用の設備としてサイエンスさんが設計して設置してくれましたので、まあ、そこを使って、一つ実験をしてます。
ただ発電してるだけじゃなくて、実験場にもなってるってことですか。
そうですね、太陽電池っていうのは半導体で、半導体っていうのは温度が上がると性能が悪くなるんですね、で太陽電池はまさにその温度が上がると、性能が落ち、性能というか出力が落ちて、
勝手に思うと夏場なんかはすっごい発電してくれそうですけれど、そうはうまくいかないんですか。
うまくいかないんです。
温度が上がるとちょっと元気なくなっちゃう。
そういうことです。でその元気を取り戻すために何らかの策がないかということで、今年は水をまいてみました。
わかりやすいですね。僕らも冷やそうと思ったら水をかけますね
そうそうそう、そういう実験を隣の学生がしてきてくれてましたので、ちょっと聞いてみてください。
小林くんですけれども、
実験してきました。すごい灼熱の中、実験してきました
何度ぐらいになるんですか。
パネル温度ですと、その日は50度近く、もう触ると本当あっちっちって感じで、
あっちっちですね、汗ダーダーかきながら、
今回はちょっと自動化、水のかけ方を自動化してみたいということで、ポンプと配管を使って自動的に水を決められた時間で流すということをやってきました。
でどうでした。
水をだいたい5分間、200リットルの水をかけて、パネル温度を10度ぐらい下げたという結果が出ました。
発電量は、
発電量は、上がって発電効率が改善しました、
やった、これはこれでうまくいくってことですか。
そうですね、冷却効果が、あったということになります、
でも発電しているエネルギーよりもなんか水をまくエネルギーの方が上回るってことはないですか。
それはですね、今回ちょっと水を使いすぎてしまったので、 データを取った後に、まあ、計算してみると、うん、まあ、水代の方が高くついていたという
、はい、そうですか。あ、水道代、
はい、
でもそれじゃあ水をもう少し絞れば、はい、どっかでバランスが取れる。
そうですね、はい、水をもうちょっと少なくすれば、うん、ちょうどプラマイゼロになって、うん、そこよりももうちょっと少なくすれば効率分の方が大きくなるということになります。
なかなかあの技科大生も汗だくな実験が続くわけですね。
はい、そうです。それから今日あのせっかくあのメーカーの方においでいただいているので、はい、まあ、この開発についてちょっとお話ししていただければと思います。
エイムさんに、
エイムさんと、それからアレンジしてもらっているサイエンスクリエイトさん、
はいはい、実際にあのエイムさんはこの機械を作ることを担当された。
そうですね、ハードの、設計制作とソフトウェアの開発ですね、うんうん、
順調に進みました。
去年1年間、まあ、1次元で計測してたんですけど、うん、去年は台風が多くて、はい、プラスチック再処理センターの、うん、屋根に据えさせていただいたんですけど、はい、台風が来るたび撤収作業に追われまして、3、4回、うん、灼熱の屋根の上で、うん、格闘してましたけど。
なるほど、こちらも暑さとの戦いだったわけですね。
そうですね。
あの今日はセンサーを見せていただきましたけれども、はい、このセンサーの親玉になるような母体の機械っていうのもあるわけなんですよね。
これ自体にも通信機能が備わってまして、うん、でまあ、早い話が携帯電話なんですけど、うん、データを送る専門の携帯電話、
はい、
それをうちの、サーバーに1秒間隔で、うん、サンプリング自体は 0.1 秒間隔でデータを取ってるんですが、
そんなに細かく、
はいはい、雲の動きにあの追従できるような形で、
うん、
それを1秒間隔でうちのサーバーに随時送りますんで、うん、でそのうちの溜まってるサーバーからデータを出して、うん、解析、うん、予測ソフトにかけて、うん、予測して、うん、ターゲットである大学の太陽光発電の実際の値と比較して精度がどの程度だったかっていうのをこれから精査していく、うん、でまあ、それがある程度の精度が出ることがあの確認できれば、うん、次のステップのフェーズ C に移行できるんではないかと。
去年直線で今年面で、
はい、
その次ですよね。
その次はそうですね、ある程度のエリアをカバーするような、うん、5番目上にセンサーを配置して、うん、先ほどの環境のモニタリングも合わせて、
はい、
あの予測データを取れるような形に仕上げていけたらなと思ってます、
うん、8箇所どころではないってことですか。
そうですね、豊橋中央カバーしようとすると計算では144箇所
おお、
はい、
豊橋中央次はカバーしようということなんですか。
そうですね、根戸からの予算もありますんで、
そうですね、
いきなりは無理かもしれないですけど、
うん、はい、ラジオお聞きの皆さんのあなたの近所にも行くかもしれません。
そうですね、
はい、
そうなればいいかなと思ってます。
はい、そしてサイエンスクリエイト側もこうマネジメントしていくということですね。
そうですね、今開発して新しい商品を、ね、うん、世に、紹介しようとしているわけですけども、うん、実際にそういったものが売れるのかどうか、このお客さんの方の感触を確かめる必要がありました、ね、
うん、面白いから置くっていうだけでは許されなくて、
そうですね、
こう商売事業として成功するわけですね、
はい、太陽光発電事業をやっている会社がたくさんありますね、
はい、
まあ、そういった各社回りまして、こういうシステムがあったら将来、発電量の予測ができたらば使えますか、うん、っていう、まあ、質問をしながらですね、うん、まあ、マーケットの状況をずっと調べてきました、
うんうん、
結果としましてはですね、実際今現在はそこまで細かなものっていうのは求められてないんですけども、うん、ただ将来、先ほど先生がちょっと話しました、あのまるで株取引みたいにですね、うんうん、電気がこうもうリアルタイムに取引されるような状況になった場合には、うん、こういうのは必要だという意見がやっぱり、うん、多かったですね、
うん、
はい、であとこれからまた今あの気象データを使った事業も話出てますので、
はい、
これも含めて、まあ、市場調査をする必要があるかなと思ってます。
うん、はい、そういう全く他でにはない新しいシステムがこの豊橋で研究されているわけですね。
そういうことですね。
ちょっとまとめる前にもう一人学生さんが来てて、うん、今日いろいろここの準備もしてくれたんで、はい、うん、今回のテーマとは別のテーマを彼はやってて、実はあの花をやってますね。
花
で農業関係の、うん、プロジェクトをやってて、
うん、川野さんですけれども、
はい、僕の方ではですね、うん、栄養を持った水をその植物に与えて、うん、花の日持ちを、向上させるっていう研究を行っています。
本当にあんまり今回のこととは別のことなんですね。
はい、はい、まあ、放電を起こして、うん、その放電を水に当ててあげると、うん、その水が、栄養を持つっていう まあ、その水をその、まあ、切り花に与え花に与えて日持ちを向上させるって研究になるんですけど、うん、まあ、ちょっと今回太陽光とは全く関係ない話になるんですけど、
う
ん、
栄養っていうのは
空気中の窒素を、水に溶け込ませて、まあ、硝酸っていう物質になるんですけど、
はい、
それがまあ水、花の栄養になって花がまあ日持ちするっていう内容になります、ね、う
ん、昔からあの田んぼにあの稲妻が落ちるとね米が豊作になるのは空気中の窒素が田んぼに入るからだっていう話を聞いたことがありますけど、
そうですね、やっているメカニズムとしてはほとんど同じです、
う
ん、
それを切り花でやろうと、
はい、そうです、もう何回か実験して、まあ、日持ちが良くなった悪くなったっていうデータが出ているので近々学会で発表すると思うので、
へえ、はい、頑張ってください。
はい、
いろんな頭脳がこうやって一堂に会してこうやってあの進めているお話をね今日伺いましたけれども、
はい、
大学の研究というのはこんな感じで進んでるんですね。
そうですね、今日集まっていただいたのはこの取材もあるんですけど終わった後ミーティングしようと思った
そうですね、
この後ミーティングに移動しシフトします
ということで、はい、皆さんのところにもこういうセンサーが行ったりしますので、あと川野くんのあの研究でもね、
そうですね、
皆さんのお花が、
取材のタイミングがあれば、
あ、そうですね、
そっちの話をさせていただこうと思います、
うん、いろんなお話を聞かせていただきました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
義科大に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました滝川先生の業界用語は、
環境危機、あるいは危機環境。危機っていうのは計測機器の危機じゃなくて、まあ、危険を伴うような状態のことを言ってます。で例えば、熱射病になりやすいような環境、まあ、高温ですね。それから、ゲリラ豪雨みたいな急激な雨、それからもうちょっと恐ろしいのは竜巻、まあ、こういうような、危機に感じるような環境、こういうものをモニタリングしようっていうのが研究の一つ。
建物が地震の揺れに対してどうしたら強くなれるのか、義科大でいうと5系建築都市システム学系が研究してますけど、1系機械工学系も振動工学的アプローチで地震による建物の揺れを研究しています。次週9月21日の天白の城は義科大機械工学系が持っている建物を揺らして反応を見る実験装置を体験。義科大機械工学系教授川村正蔵先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。